もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
奥さん何歳ですか？
41歳です。
41歳。お子さんは？
3 人います。
3人。何歳でしょうか？
はい、長女が19歳。
はい。
長男17歳。
はい。
次女が15歳です。
はい。5人で暮らしてるわけですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか。
ですね、私の性格のことだったんですけど、
はい。
妻と一緒に仕事をしてるんですけど、
はい。
小言を言うっていうんですかね。
あなたが小言を言う。う
ん、そうなんです。
はい。
それが、どうも妻には、嫌なことに聞こえるみたいで、
うん、
うん、なんか僕も無意識のうちにボソボソって言っちゃう癖があって、
面と向かってこうだなっていうんじゃなくて、
うん、
独り言みたいにボソボソって言ったこと、
そういうことなんですね。はい。それで知らず知らずのうちに妻を傷つけてる感じがありまして、
はい、
僕なんかちょっと性格をどうなんだろうなっていうのを悩んでいるんです。
自分では小言を言ってるという意識はないんですか？
まあ言った後にまた言っちゃったって感じで、はい、
小言を知らないうちに言っちゃっていうことは、日常生活でなんか我慢してるってことがあるわけ？
まあ多かれ少なかれ我慢っていうか、お互いに何かは、まあそこまではあまり話はしないんですけど、
はい、
多かれ少なかれはあるとは思いますね。
ああ、
はい。
ということは、ちょっとオーバーな表現かもしれないけど、なんか隠された怒りみたいなのがあんの？
はい、怒りっていうんですか、まあ、夫婦二人で今、仕事、まあ自営業、農業やってるんですけど、
はい、
そこまでやらなくてもいいんじゃないのっていうのは、僕の中では結構一緒にやってて多いんですよ。
ああ。
うん。それを、ボトボトっていう感じで言っちゃうんですね。だからそこで、彼女にしたら、
うん、
悪口のように聞こえてるっていう感じで、それが積もり積もってっていうところがあるんだと思うんですね。
そこまでやらなくていいんじゃないのってことは、奥さんがそこまで完全に物事を一つ一つきちんとやろうとする性格なんですか？
まあそうですね。
さっき言ったそこまでやらなくていいじゃないのっていう思った時に、
うん、
具体的な言葉っていうのは、例えばどういうことを思わず言ってしまうわけ？
まあちょっときつい言い方で言う時もあるんですけど、
ええ、
そこまでやらなくてもいいじゃんって感じで、
あ、
うん、それ明日やればいいじゃんとかって、
あ、
うん、
奥さん几帳面なんだね。
まあそうですね、几帳面ですね。
で、奥さんの方の性格としてはですね、うん、そこまでやらなければ自分が気持ちが収まらないんじゃないのかな。
うん、そういうとこあります。はい。
そうするとこれを直せって言ってもかなりきついですね、奥さんの側からすると。
そうですね、うん。
で、あなたはどちらかというと、まあいいかっていうような、
まあ、
で、明るくその日その日を生きていく方なんだね。
うん、そうですね、はい。
で、これは今41歳と52歳という年齢になりましたけれども、
はい。
若い頃からこの違いはあるんでしょ？
うん、
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
夫婦の性格の違いみたいなものを、
はい、
どうしたらいいでしょうっていうこと？
まあ、どうしたらいいっていうか、妻が言うには私の性格がおかしいんじゃないって。
ああ、そうだろうな、
うん、一回病院に行った方がいいよって言われたんですよ。それか他の人はどう思うか聞いてごらんって感じで言われて、
うんうん、
ああそうなのかなって自分の中で思っ で今日こうやって電話させてもらったんですよ。
わかるね。病院行った方がいいんじゃないっていうのは、
はい、
奥さんの性格からすればそうなんでしょうけれども、
はい、
このことが今あなたにとっては大問題で、
はい、そうですね、
どうするかっていうことですね。
うん、そうなんですよ。
はい、わかりました。今日は回答者の先生として心についてのエッセイストとしておなじみのマドマドル愛先生がいらっしゃっているのでお話を聞いてください。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。なんでだから彼女はそこまで奥様は、
はい、
自分のやり方に支配されているのかっていうことで、疲れてる時の特徴なんだよね、それってね。実は疲れてると思うね、やっぱり。奥さんはワーカホリックだと思うねよ、
はい。
農業っていうのは、見ただけでわからないけれども、
はい、
気を込めれば込めるほどやることがいっぱい出てくる、そういう仕事だって気がするんですよね、確かに。
そうですね、そうですね。うん、
だから、態度としては奥さんがそこまでやってくれてることに対する、高いやっぱり評価は、常々与えてた方がいいんじゃないかって気がするんですよ。
はい。
だってそこの部分を愚痴を言ってるわけだから。
まあそうですね。う
ん、奥さんとしては自分のその性格を几帳面で市場に出してしまうものでもここまで丹精込めてやりたいという、はい、それは長所ですよね、やっぱり。なんであれね。
そうですね、
うん。だからそれはそれで素晴らしいことだっていうことはやっぱり基本考え方変えた方がいいと思うんですよ。
はい。
それでいて、それがひどくなってくるときっていうのは奥さんがその性格ゆえ行動ゆえに疲れてるときだと思うね、僕。仕事を疲れてくると、
はい、
小さなことまで逆にこだわり出して、もっとこう詰めていく人っているんですよ、会社の中でも。
はい、
それは疲れてるときの状態なのよね、だからね。休日っていうのはあるの、二人にとって。
定期的な休みっていうのは基本取れないんですよ、
うん、
でも努力すればなんとかっていうこともできなくはない状況ではあるんですよね、う
ん、
今は。
奥さんは地元の人たちとのグループとか、
はい、
奥さん同士の付き合いとかそういうのはあるわけですか。
まあそうですね、ありますね、
あるわけね。そしたらさ、はい、姑息の話かもしれないけれども、はい、俺はのんびりやってるからあれだけど、お前本当に根詰めてるから大変だと思うから、たまには休み取ってお前旅行行っといでとかさ、やっぱり年に何回か2回ぐらい、
はい、
そういうプレゼントをされるといいんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。
うん、それでだって3人のお子さんも育ててやってきたかなり頑張り屋なので、
はい、
問題はだから妻がやってることに対する評価と感謝がやっぱりなかったんじゃないかなって気がするんですよ。
あ、私がですね。
そうそうそう、
はい、
なかったっていうよりも食い違いがあったと思うんだよ。せっかくやってくれてるのにそこまでお前やる必要ないよって言われちゃうと、私の声だけ苦労してやっていることは一体何なのっていうことになっちゃうじゃない。
あ、いや、そういうふうに言われました、はい、
だからこれは加藤先生がおっしゃるように性格の違いでいいと思うんですよ、やること自体が違うのは、
はい、
でも逆にね、あなたから言えば俺みたい人間が許してくれてもいいじゃないかっていう思いがあると同時に、あなたの方からもこういう真面目な人がいるから世の中にもこうやってきっとうまくいってることあるんだよなっていうような尊敬と存在に対する評価だよが旦那さんにないとやっぱり辛いんじゃないかな。
そうですね。
うん、それでも今後とだからつい出ちゃうかもしれないけれども、年に一回でも俺はまあこんな形でやってるけれども、お前たまには言っといでっていうことがセットになるとさ、それができるんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、なるほどですね。
うん。そうすると、お互いの性格の違いが味になっていくっていうか、そうしないと、だってこれからもまだ休みがない仕事だから、うん。この中で幸福に快適にしていく以外ないわけだからね。うん、どうなの、でも奥さんのやってることっていうのは、
はい、
あなたのやっている仕事相対から見てその几帳面さっていうのはやっぱり 不要なの、正直なところ、それとも仕事として価値があることなわけ。
ああ、あります、はい。
あ、じゃあ評価してあげなくちゃ、それは。
はい、
自分にないことをやってくれてるんだもん、やっぱり。
そうですね、
うん、そこをちょっと意識が変わるだけで随分いろんなもんが変わってくるような気がするんだよね。
うん、そうですね。
だから病院まで持ち出されるっていうことは、
はい、
この人何言っても分かってくれないっていう、なんかまあそういう、
あ、それは言われました、うん、
ところまで生きてるってことだよね、
はい、
だからまあ人生相談に言った結果、僕はお前がやってきたことに大事なことだったっていうことは初めてなんか改めて気づいたよとかね、
うん、
そしたらよかった、病気治ったわね、なんてことになるんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね、
はい、ぜひ試してみてください。
はい、ね、分かりました。
加藤先生にね、もう一回伺ってみたいなと思います。
お互いにかなり性格は違うと思うんですけれども、
はい、
協力し合って子供3人を立派に育ててるわけですよね。
はい、
だからお互いの性格が違うということがマイナスの面ですけれども、
はい、
お互いの性格が違うということのプラスの面もあるわけですよ。
はい、
だって奥さんがね、
うん、
同じようにすごい几帳面なご主人だったら、
うん、
大変ですよ、これ2人。だからお互いの違いを、
はい、
もし受け入れられれば、
はい、
2人ともがものすごい幅のある人間になるんですよ。これは2人が人間の幅を大きくするような試練じゃないんじゃないですかね。うん、試練がなければ人間は成長しないから、
はい、
アメリカにね、
はい、
良い結婚の研究所っていうのはいろいろあるわけですよ、
はい、
である研究所がね、どの結婚にも問題があるって言うんです。で、良い結婚っていうのは、はい、問題解決能力があるのが良い結婚だと。だからこれは非常に几帳面な人と楽天的な人とがお互いに相手を受け入れることで自分たちの人間としての幅を広げる試練の場だと捉えることできないかしら。つまり奥さんから見るとあなたおかしくて病院に行った方がいいというふうに見えるんですよ、
うん、
だってすごい几帳面だもん。
そうなんですね。
で、これ几帳面直せって言っても直らないですよ。
そうですね。
だから受け入れるしかないんですよ。
奥さんの性格を受け入れるしかないってことですね。
そういうことです。
そうですね。
受け入れることで人間として成長するんです。
はい、
あなたもだけど奥さんを受け入れながら自分のこの性格を理解してもらおうとする努力はした方がいいですけどね、もちろん。
うん、そうですね。
うん、
はい、
だから違う性格がお互いにバランスをとってやっていかれると、
はい、
そう思ってやってみてくださいよ。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも。
はい、ありがとうございました。失礼します。